はい、どうも皆さん、始まりました。おはこんばんちは。
おはこんばんにちは。
オリジナルは火曜日生放送です。ノーブレーキのあゆむと。
ノーブレーキブーブーと。
はい、よろしくお願いします。
大城さん、来てます。ありがとうございます。
はい、まあちょっとね、事情でね、お休みしてまして。
はい。
なんかちょっと痩せた感じしますね。あ、やっぱ痩せたんだ。
まあまあ、コロナにね、感染してしまって、はいはいはい、で、もう今完全に、復帰してるんですけども、
復帰して、
喋ると咳がちょいちょい出るらしくて、
はいはい。
なので、この、ピューピューということで、対応してますね。
はい、よろしくお願いします。ということで、まあちょっと何、はい、無事で何よりって感じでね。
そうですね。
はい、
症状は軽かったんですか？
いや、そこピュー
ピューピューやってもらうと。
そこピューピューやらんと。いや、咳出た。
咳した。
笑い咳が出ましたね。本望ですね。
いや、まあまあ、でもよかったですね、軽症で。
我々の仕事は笑わせて咳を出すっていうね、出させるっていう、そういうとこもありますから、コロナでね、今、増えてますでしょう。
はい。
で、まあ、いろいろ言われてますよ。いろんな考え方がある中で、家庭保育になっちゃっててね、うちも保育園に子供が預けれないっていう状況で。
地域によってはいろいろあるのかな。
もう毎日戦争ですよね、もうお家の中片付けてもキリがないキリがない。
そうね、
もうちょっと目を離したら片付けたところから細かいおもちゃ出してきてとかっていうので、昨日だからもうイライラも積もり積もってね、子供のおもちゃを踏んで、いたーってなって、まあ、あるあるですよね、
はいはいはい、
いたーってなって俺もうぶち切れて、おい、片付けても片付けてもキレないな、お前たちはもうこんなおもちゃ捨てるからなっつって、
ああ言ったことある俺も。
3メーター置くぐらいのゴミ箱にそのおもちゃをビューン投げたらスポーン入って、
おお入った、よかった、
子供たちおおいや反応違うよと、
遊んでるんじゃないよと、
そうそう、もう一回やってもう一回やってじゃないわけよっていう。あとね、投げただけじゃなくて、変なずっとなんか意味わからん形のなんか棒みたいなおもちゃがあって、でもうこれゴミなのよ、言ったらもう何かの部品なのよ、
でももう何か全部取れたやつな、
取れたやつの棒を、
棒だけが、確かに棒とボールは残る
でしょ、
棒とボールは絶対何か残る、
それはだから何かに刺して遊ぶものみたいな、もう本体はないわけよ、捨てたわけ、
まあ、弓矢だったりするしな、なんかいろいろあるの、
でこの棒をね、がまた落ちてて、でもめっちゃイライラして、この棒も何回ここに置くなって言ってるか、まあ、これ危ないだろうっつって、ボキッと折ったのよ、もう捨てようね、これ、ボキッと折ったら、これまた、おー、パパ、力持ちいい。
いい子供たちで育ったなお前な。
そうなんだね。ああ。
まあだから普段からそうやってないからそうなるんだろうな。
まあまあまあまあ、まあ。
俺のお家だと、おいっつったらもうみんな気をつけするよ子供たち。
へえ。
おいで、もう怒られるスイッチが入ったってわかるから。
ああ、なるほどな。
そうそうそうそう。
いや、うちもまあまあ、どっちかっつったら、嫁さんと僕っつったら僕の方が怖いんですけど、なんかね、ちょっとやっぱ、運動神経的なところやっぱ子供たちにも舐められてるから。
だから、子供たちにも歩むと思われてるん
だ
よな。そ
うそうそう。だから、スポーツ的なことがうまくいくと、こう、拍手が起きたりするんだろうな、俺の場合は。ということでね、だ子供たちとずっと今一緒にいますからなかなか大変ではありますけれども、
そうかそうか、ね、僕らは分散かな、
あ、小学校のうちの長女は、小学生の長女は分散登校ですね、だから長女がいるかいないかでその日の過ごし方変わってくるんで、
あ、しっかりしてるもんな、
そう、リトルママですから、朝起きて子供たちのわーわーガチャーンみたいな声で、起きるじゃないですか、わーって起きて、だ長女はって聞いて、あ、学校行った、あ、しまったけど分散か、
なるほどね、
生きよったかってなって、もうそっからはだからもうどうしようみたいな感じで、あるわけですよね、娘がいたらねなんとかなるんですけども、でそんな長女の、授業参観に行ったんですよ、
はい、
このコロナがガーってなる前ですね、去年
長らく僕は行ってないな、
12月ぐらいかな、だから
一回も行ったことないかも、
でその
ベタに後ろに立つやつね、親が、
そうそうそう、でうちの娘が通ってる小学校って、まあ、今の学校がそうなのか分かんないけど扉がないんですよ、
へえ、
もう一クラスあるじゃないですか、で壁みたいなのがあって一クラス、いや、コントのセットみたいな感じ、断面みたいな作りなんですよ、で まあ、奥の方のそのクラスで待ってたら、だからコロナの関係もあって教室までは入らんけど廊下で立ってたら、
あ、外から見るって
こと、ね、側面が全部見れるんですよ、子供たちの側面が。
意味わかります？はいはいはいはい、ドアがもう一個もないわけ、あの乗りやすい軽自動車みたいな感じね。
あの、はいはいはい、大泉洋さんが CM してるあのバーを取っ払ったタイプのスライドドアみたいな感じかな、
うん、ドア全部開けたらもうオープンになってる、遮るのが一個もない、
助手席と後部座席、うん、だそういう作りみたいな感じ、
はいはい、
うん、で、その時やってた授業っていうのが、うん、あの国語の授業で、うん、柳瀬隆先生の、
アンパンマンか、
アンパンマンの作者の、はい、柳瀬隆さんはどういう人物なのかみたいな授業だったんですよ。
へえ、アンパンマンではなくアンパンマンの作者について、
そう、うん、で、子供たちにあの、うん、じゃあグループ授業というか、あの席をね4人ぐらいがこうひっくり返して、
ああ、柳瀬隆について4人で、
そうそうそうそう、で発表みたいな、うん、はあ、その席グループグループで、で 5,、うん、5グループぐらいあって、うん、で、あの柳瀬隆に対して何でもいい、どんな印象でもいいから柳瀬隆さん、
柳瀬隆さん
の、うん、時期を考えましょうみたいな、なぜじゃあアンパンマンを作ったのかとか、
うん、
で、あの、で授業があったんですよ。
はい、そしたら、
そしたら、まずもう、んって思ったのが、たかしはって、始まりなんですよ。
あ、黒板に書いてあんの？
そう。で、そこにこう、はめていくわけ。たかしはどんな人間で、
うん、
何を思ってどういう人だみたいな。
うん、
だから、そのグループでまとめた、この意見っていうのが、たかしは優しい人だと思います。たかしはみんなのためを思ってアンパンマンを作ったと思います。たかしはとても素晴らしいっていうのが、だから俺、
先生がもうたかしで統一してしま
った、先生がたかしで統一しよったから、で俺ずっとたかし、
いやいや、もうしゃあない
よ、5グループあるから、
全部が全部柳瀬隆、柳瀬隆って言ってたらもうちょっと長いし、
でもさ、俺柳瀬ははしょっちゃいけんと絶対思ったんだけど、もうでも授業だから、まあ、うん、でこうだから5グループあるわけだから、うん、1グループ目の生徒が発表した後に、
たかしはこうだと思います、
で B2 グループ目ももちろんたかし、
たかしはだと思います、
で俺これ5グループ目までたかしについて違和感を持ったまま授業を参観しないといけないのかって思って
そんなに違和感持たんだ、
いや、なんかその芸人的思考というか、
うん、
いや、たかし言いたいだけだろみたいな、誰も笑わんのもおかしいぞ、
たかし単発だとちょっと意味が変わってくるもんな、
そうそうそう、ベンビーさんのこと言ってるのかなって思ったりもするし、途中で、
大峰じゃない、大峰たかしか、
うん、たかしたかし言うからそこはもう柳瀬でいい、
確かに、誰どっかに誰かはたかしと友達だからな、
そうそうそう、なるじゃん、なんか細かいけどね、
たかしは一人はいるから、
うん、そうで、まあ、そういうあの授業で、うん、生徒が発表するたびに廊下に立ってる親を先生がちらって見るっていうね、
いや、もうしょうがないアピール語彙状態ね、
そうそう、だから、授業こんな感じで生徒頑張ってますよ、お子さん頑張ってますよ、うん、ちらみたいな、
そうな、僕も
っていう風に見てるかもしれんけど、俺はずっとこうたかしっていうあの表情でいたのよで授業参観、ブブさんはさっきはもう、あんま行ったことないって、最近行ってない、
行ったことない、うん、
俺もね、このコロナがあって、うん、だ5年生なんだけど、ない時期もあったのよ、3、4年生の時とかって、うんうんうんうん、要は2年ぐらいあるでしょ、
はい、
だから1、2年は行ったけど、3、4年の時行ってないから、え、衣装どんな感じだろうと思って、
ああ、そっか、スーツなのか、
そうで、なんかあの保護者会とか行ったら、なんかカジュアルスーツというか、うん、みんなあの会社勤めの方もちろん多いですから、
うん、
ちょっとスーツっぽい感じで来る人多いのよ、男女ともに、
まあまあまあ、ちょっとドレスコードじゃないけど、ちょっと綺麗、
あるじゃん、
綺麗にしなきゃっていうのはある。
で、これどうしよう、どっちだったっけ、スーツだったっけみたいな。いや、スーツではないんじゃないみたいな。
うん、
で、俺、ないのよ、そういうカジュアルファッションが。
うん、
そういった意味での。
うん、だからもう、襟付きつけていけば、襟付き着ていけば。
俺、だから、お家にあんま襟付きがなくて。
へぇ。
で、だからもう、ロンティーとキャップとハーフパンツで行ったんだけど、
うん、
まあ、もちろん浮くよね。浮くけども、
まあもう、う
ん、仕方ないよなっていうところで、
仕方ないか、
うん、仕方ないというか、まあまあまあ 俺は俺だっていう感じで、
うん、まあまあもういいと思う、うん、もう今時っぽい令和っぽい
令和っぽいでしょ、うん、令和だからね、うん、でまあまあそういうなんか違和感もありつつでずっと一人の生徒が俺のこと睨んでるやつがいて、
う
ん、
おもう気づいてるとかじゃなくて芸人目線で見てるわけじゃないわけね
謎にずっと睨んでる子がいたり、うん、で休み時間終わったらうちの長女が他の同級生にこうヘッドロックされて
お前の娘が
ヘッドロックされたまま俺のところに近づいてくるのよ子供たちがで芸人芸人みたいな
まずヘッドロック取らんとでヘッドロックで連れてきちゃいかんよ
でなんでヘッドロック してるお前って言って、うん、あごめんごめんって言ったら今度はこう両肩を後ろからガッてやるみたいな魔漢交殺法そのまま撃てーの時の悟空
何犯人もろとも撃て
ーって撃てーっていうパターンの形にだからなって
人質に取られて
犯人側がうちの長女っていう全面が長女 で、うん、
あ人質側が長女でしょ
そうだから意味わからんなと思ってずっとロックしたまま、うん、なんかこうゆらゆらさせられてるのよなそう取れと
あいいんだで、まあ、子供たちだといいんか
でキャッキャしてるからね、うん、でなんかこう芸人なんでしょうとか言って、うん、いやまあ芸人だけどねとか言って TikTok もやってるから TikTok もねその、うん、見たことあるとか言って TikTok、うん、で一人 そのずっと睨んでる少年なんだけど少年がこいつ通り過ぎざまに芸能人の声がするって言って通り過ぎていきやがってなんかこいつ気持ち悪いと思ってい
やいやいるよそういうタイプいるよ
合わんな
子供に気持ち悪いとか言うなお前
変わんなーっていうねあとねメモってきたやつで言うとね
あ本当今日の話なんだけどさ、はい、もうちょっと似てるか分からんけど食堂行ったのよ初めて行く食堂、
はいはいはい、
でそしたらさ、まあ、僕が座った席からちょっと厨房が近かったのね、
はいはい、
で厨房が見えるのよ厨房で料理してる人と目が合う状態だったわけ、
うん、
でまあ普通に座ってメニュー頼んで、まあ、マスク取って食べる準備してたのよ、
うん、
そしたら あれ芸人じゃん芸人じゃん
おうおうありがたい
ね、っていう声が聞こえたわけよ。あ誰だった誰だったつって、うん、いやほらほらほら、うん、テレビよく出てる TikTok とかもやってるあの人ああ一応言ってるなと思うだけど俺には言ってないから知らんふりしてたのよ、うん、
はいはいはいそうよねだって自分から、
うん、そう そしたら、ね、いや誰だったっけっもう本当に30秒ぐらいこの誰だっけなって、
うん、
分からん一回声かけんでっていうのまで声がかけられたというか
それ心の声じゃないの
めちゃめちゃ腹った、まあまあ、まああっちはだから俺に聞こえないように言ってるのかわざと聞こえるように言ってるのか分からんけどいや分からんじゃあいいよ声かけんとこうっての
なんかブーブーさん待ちみたいな感じね、
う
ん、
俺もずっと下向いて
わかるわな
ほらほらほらほらほらほらほらとか聞こえるかほらほらほらほら
なんかさ、
分からんじゃあいいかじゃあいいかって
全くそういうことがないのも寂しいけど、うん、僕らの場合ってそういうのが多いというかすごくこの向こうから気はしないという、
うんうんうん、
なんかこう後ろ指刺されることの方が多いから、
うん、まあまあそういうつもりじゃないのは分かるんだけどね相手が、
う
ん、
で向こうも多分話しかけづらいタイプさね俺らなんてね、
う
ん、
そうだね
だからもっとこう明るくって言ってもまあね
まあな、
うん、ありがたいけどね気づいていただけること自体は、うんうん、だ子供たちは結構無邪気にやってくれるなっていうところですね、はい、ツイキャスで、
はい
コメント来てます円楽さんから始まるよウッチーさん毎度
毎度
たけしーさんこんばんは大城くまさん復帰よかったですね、
ね
円楽さんから、この声が出せないからね大城さんこのフューフューって、鳥の声これですねこれ1回だったらイエス2回だったらノー、はい、これだから
あイエス、ね、
先週話したピザの注文で、
まあ、まあ厳密に2週間ぐらい前か
DV 被害者の通報方式ですね、うんビッグノーズさんこんにちはアンディ
ちゃんと言え
米ちゃんさんワンバンコ
こんばんは、
ビッグノーズさんからですね、
ビッグノーズ久しぶりじゃない
久しぶりライブも来てくれたよ先
あそうなんだ、
うんちなみに柳拓さんの本名は柳隆です、
うん、
あはこれ
一回 CM 行きますか。
ビッグノーズさんからテレビに出る衣装でよかったんじゃないのっていう意見ですね。事業参観。
ああもう完全にオンね、
うん。
ちょっと明るめの。
まあそんなのもねなかなかね。
そうな衣装とまた私服は違うんだよな。
ああ円楽さんから羽交い締めあるいはフルネルソン。ああうちの娘がねされてたっていう。うん、ビッグノーズあの人あれ食べよったよって言われて ってるはずな、食堂でね。
いや、それ別に食堂でメニュー注文してるんだから。
なんか食うわな、そりゃ。
知らんもん食べるわけじゃないんだからさ。
確かにな。うん。あの、あと、アイコスの話したっけな。新型、電子タバコよ。電子タバコの、
うん、
電子タバコの、新しいやつが、まあ、出ると。
また?
まあまあ、前の話ね、これ。
うん、今、アイコス3でいいのかな、要は。
それの新しいやつで、アイコス、
4が要はある
わけ、ね、テリアみたいなやつがある、
まあ、いわゆる4ね。
そうそうそう。それを、なんか、買う時の話なんですけど、うん、まあ、前よ、全然前の話なんだけど、うん、コンビニにね、この、近くの行きつけのコンビニがあって、
はい、
そのこのコンビニにタバコ買いに行ったんですよ、うん、旧型アイコスの、うん、スティックを、要はタバコをね、うん、買いに行ったんですよ。そしたらもう名前も覚えられてるぐらいの仲いいコンビニで、おばちゃんが、うん、ガナー君新しいの入るよ、
あアイコス、
そう、うん、で、あマジっすかってなって、うん、あのガナハ君仲いいからよく来てくれるし、
取っとくって、
取っとく、
うんうんうんうん、
えいいんすか、うんうん、もう全然買う気なかったのに、うん、なんかやっぱ欲しくなっちゃって、
そうな、
うん、
でこんな親切にすぐ手に入るんだったらな、
そうそうそう、うん、でなんかあの 毎回というか、うん、そういう新型電子タバコって結構なんかどこ行ってもないみたいな、
ない本当 なかったもん。だから俺中部から南部まで車で全てのコンビニ行ったって話覚えてる、
うん、覚えてる覚えてる、うん、あれぐらいないんですよ、うん、ないし、だから僕みたいな、僕の性格上、うん、そんなんめっちゃ欲しくなるのに決まってるじゃないですか。
そうだな。
で、だおばちゃんが、うん、ガナハ君、内緒でね、一個取っとくよ、
うんうん。
ただ色は選べないけどね、みたいな。
うんうん、
いや、いいっす、いいっす、全然いいっすよ、うん、逆に。で、この新しいのは実は、今まで使ってたスティックじゃなくなるみたい。
あー、要は。
ちょっとややこしくなるけど、それでもいいみたいな。
今まで、刺してたタバコの葉っぱが使えないよってことね。
そうそうそうそう、
新型になると新型に合わせたタバコの葉っぱになっちゃうよってことね。葉っぱになっ
ちゃう。ただそのスティック掃除しないでいいらしいよみたいな、うん、もう掃除なんかいらないみたいな。
そうね、結局葉っぱだったから、もうあの葉っぱがね、
葉っぱのカスがたまるじゃないですか、
焦げたりして、これでまた美味しくなくなってするんだ
よね。そんな言われて欲しくなるに決まってるでしょ。
おうおう、全然欲しい。取ってくれるんだったら俺も欲しいわ
でしょ。で、うん、ああじゃあぜひ取ってくださいってお願いされて、うん、あお願いして、いつ入るんですかって言ったら、その日が、ね、木曜日ぐらいで、うん、来週の月ぐらいかなって。
ああ1週間ないぐらい、
だ木金土月日月さ、うん、でもまあちょっと楽しみじゃんこの期間、
う
ん、
もう全然全然
そわそわしちゃって、うん、でこのじゃあ月曜日の何時ぐらいですかねって言ったら、夜中に入るから、
ああ厳密にはじゃあ火曜日ってことか。
ああいや
日曜日の夜、
夜中にこう入る傾向があるから、だから月曜日の11時ぐらいに私いるから、うん、おばちゃんいるから11時ぐらいには渡せるんじゃないのかなって言われて、
うん、
本来であればもう俺日曜日のだから夜中に行きたいのよ、それぐらい欲しくなってるのよ。
もうすぐ取りたいと。
新都心のゲオの仕組みよ。新都心のゲオは発売、ゲームソフトが火曜日発売だったら、前日月曜日の夜中0時に行けば手に入るのよ。
へえ、もう本当に火曜日なんだ。
そう、24営業だからね、うん、でもなんかちょっと照れくさくて、ああそう、あんま興味ないみたいな感じで、あマジっすか、じゃあ月曜日に早くて行けたら11時ぐらいに、まあ、
私おばちゃんがいた方が絶対いいはずだからな。そうそ
う、11時ぐらいに行きますよって言って、うん、11時オンで行くのもはずいじゃん、なんか。
いや俺はもう意味わからんところに変なプライドがあるな。
なんか分からんから、11時オンもはずいから、デージ欲しいよ、デージ欲しいけど、うん、もうなんかその日のだ月曜日の14時半ぐらいに行ったのよ、ちょっとランチ終わり
が、うん、もう 3時間は超えてると、11時から
で、もうそれ目的じゃないみたいな。
もういいよ早く行け。それじゃどうなった。
それ目的じゃないみたいな感じで。
もう知らんよお前の細かな心の。いや
分かる人いると思うよ、
お前のこの心の動きは。知らん、
分かる人いると思う。ちょっとコーヒーだけ買いに来たんすよみたいな。
だから AV 借りに来たけど違う映画も借りるみたいなことよね。いやいや、
それとはまた違う。だから14時半ぐらいにコーヒー買いに来たついでに、
うん、
そういえばいつも買ってるタバコください、あそういえば注文して。
いやそこまで演出したの
をしようと思ったのよ。やっぱちょっとプライドというか、照れがあってね。
何なの、
うん、そしたら僕がウィーンって入った瞬間、あ、カナハ君、ごめん。あの、昨日だから夜中入ると思ってたけど、まだ伸びるみたい。
ああ、よかったよかった。それならよかった。
楽しみにしてたでしょうに、って言われて。 イラってしてなん
か。いやいやいや、そうなんですよっていいじゃない。
いや、だから俺それバレないために。
だからなんでバレたくないのよ。だから、あ、そうなんだ。うわ、悔しい。だから来たんですけどね、楽しみにしてたんですけど、だから絶対誰にも取られないでくださいよ。しっかりキープしといてくださいよ。
いや、俺それ言えなくて。で、いや、あ、マジっすか、うん、別に僕、あれなんで、あ、全然予約キャンセルしてください。他の人に譲っていいっすよって言ってしまって。
何それ、
あ、ごめんね、なんかってなって、で
かわいそう、おばちゃん、
いや欲しい人いっぱいいると思うんで僕持ってるんでみたいな、旧型、
うん、
そうそうねって思って、それぐらい悔しかったのよ、僕の心を読まれたのが。
もう本当になんかあれだ、好きな子に手を出すタイプの、なんていうの、
楽しみにしてたんでしょうが、めちゃくちゃ悔しくて、楽しみにしてたから、
図星だったから、
とっても楽しみにしてたから、
隠してるはずのものがバレてたから、
そう、楽しみにしてたでしょうの一言で。
あ、だから本当だ、好きな女の子に手出す男の子と一緒だ。
で、その日、そのコンビニ出た後にドンキホーテ行ったわけよ、坪川の、坪屋、うん、坪川か、
うん、うん、最近できたところね、
あったわけよ一台、
うん、
買った
お前最低だな本当に。
そこで買った、
最低。
いや、やっぱなんか、
おばちゃんの親切を踏みにじった上に、
いやいや、踏みにじってないよ別に、それは
踏みにじってる、ガナハ君が喜ぶと思ってやった親切をお前は蹴っ飛ばして、
蹴ったというか、やっぱそこはなんか 遅めの反抗期というか、なんかもうおふくろと思ってるから俺、あの人のことやっぱ素直になれなかったな。
おふくろからタバコ買うな。違うのかよお前だったら。
こんにちは、やこが教えるうちなぐち。なあ、今日のうちなぐちは、あげあげ、 あが間違いますよ。この言葉は何かがうまくいかないときや期待が外れたときなどに使う簡単語です。チェッって時々言いますよね。それと同じです。例えば友達に何度電話をかけても話し中、あげ、いつまで話してるば、マジ面白くない。そんな時は、あげあげ。さあ練習です。あげ、グッド。今日は名古屋あやこがユニークな名古屋なまりでお届けしました。
はい、オリジナルは火曜日生放送でお届けしております。
はい、
あのね、だから、まあ、番組生放送1時間でしょ、
うん、
一番この聴取率が低い時間かなと見込んで、
今この1時間の中の
見込んで、
この今の時間が、
はい、見込んで話すんですけど、
うん、
ミラクルシティ小座ね、
あ、映画ね、はいはいはい、うん、あの桐谷さんが出てる、めちゃめちゃ、うん、
ね、あれね、
めちゃめちゃ SNS でおもろおもろ言われてるよ。
もうそれがもうデージ嫌で。
え、見たの？
見てないですよ、見るかや。
お前クソの。
いや、だから言ったじゃないですか、前半で、その。
違う違う、俺と大城さんは聞いてるわけよ。お前ね、一人語りじゃないわけよ。
いや、なんかさ、
うん、
桐谷健太でよくないじゃん、タイトルって思うのよ。
いやおかしいだ。
ミラクル桐谷健太でいいさ。
ミラクル小座健太とかだ。
いや、じゃあなんかよ。
何にそんな。
どっち押したいばやって思ったわけよ。
どっち押したいば？
ミラクルシティ小座ハッシュタグ桐谷健太。
もう桐谷健太はもう一部さ、小座の一部だから別に。
しかも桐谷健太さんは馬車馬のように働かして。
そうだな、本当、先週土曜日か、
ずっと告知で、
土曜日、日曜日はもう沖縄のテレビにしょっちゅう出てましたね、
本当に、すごいプロモーションも頑張ってらっしゃるなと思って、
うん、
僕がだから今言ってるのは、100% のジェラシーです、それ
を、
うん、可愛く聞いてほしいんだけど、
ここ、何の場だと思ってる、お前
でなんか、
安らぎを求めにここ来てんの、お前。
いや、いいキャバ嬢と二人と。
分かった分かった。それでそれで。
な、分かるやついると思うよ、俺の言ってること。
いや、もう、だから俺も見ないよ。絶対見ない。
いや、なんかそういうことではない。
いや、分かる分かる分かる。
いや、俺だけでいいわけよ。そんなのは、うん、お前だけは見ると言ってくれ。そうだね。
まあまあでも。
いや、だってきっと俺も見るのよ。だって俺映画評論家だし。
うん、そうだな。
見ないで文句言う。ただこのプロモーションに対して俺は苦言を呈したいと。
だから、沖縄が題材の映画で、うん、内地のすごい方を呼ぶなよ。
まあまあ。
みたいな。
そうだね。
ちょっとジェラシーよね。我々を使ってくる。
俺はだから荒垣深夜の代わりに俺は僕は言ってますよ、それは。大勢の頭の。
いや、お前巻き込むな。大勢の役者の深夜さんを巻き込むな。
出てるかな？ベンビさんとかも出てるよね。
うん。
だから、そうそうそう。だから 100% ジェラシーだし、俺が出てないっていうのもあるよ、1個。1個というか、90ぐらい。
やばいだろ、お前。
いや、なんかやっぱ。
これをきっかけにね、桐谷さんファンが沖縄のことを知って、小座を知ってっていう。
火曜オリジナルを聞いてる人は多分ミラクルしてる小座見ないと思う。
見た人いっぱいいるよ。俺たちよりあっち応援してる。
そうだね、そうだね。いや、だからきっといい映画なんだろうし、エモリーもツイッターでめちゃくちゃ良かった、うん、って、エモリーに関してはそれつぶやいたら監督とインスタライブすることになりました。
あ、あれは非常にキモかったな。
いや、いいじゃない、別にそこは。
許せんかったなんか。
悔しいよね、その辺とかもね。
ラ
ムちゃんも出てる。
あ、そうなんだ。
あ、そうか、ラムちゃんが出てるっていうのを純選手に言ってなかったみたいで、相方の。
ああ、なんか言ってたね。
で、純選手が、なんで言わんって言って。うん、キモかったっていう。
俺らコンビだろうってことね、
うん。そうそうそう。別に言わんでいたろうって思ったっていうのもあったり。うん、いや、とにかく、めちゃくちゃジェラ、今もう嫉妬してます。ミラクルシティ・コザに関しては。
だこれが売れてなかった、みんなの反応が悪かったら、そんなこと思ってないでしょ。ウッシッシでしょ。
ウッシッシじゃないですよ。そんな映画なんてないからね。
だからめちゃめちゃいい映画なのよ、本当に。
いや、絶対そうだろう。
ほんと信じられないぐらいみんな素晴らしいって言ってるからね。
なんかよ。お前そんな映画館いかんだろって思うやつが。
俺だ、桐谷さんのおかげよ。
チケットを、と、この写メで撮って。
うん、桐谷さんのおかげ。
何時何分のミラクルしてること間に合った、汗。うん、帰れよ、お前って思ったね。
なんでよ、お前。みんな平等で、お前。
いや、まあまあ、そうだけどな、そうだけどな。うん。うん。うん、スパイダーマンめっちゃ面白かったよ。ノーウェイホーム。
うん。
めちゃくちゃ良かった。
ミラクルコザシティの方が見たいよ。
ミラクルシティコザな。うん。いや、だから、なんかさ、こういうプロモーションの仕方もあってもいいんじゃないって思うのよ。見たいでしょ、今ラジオ聞いてる人。じゃあ見てみようとか。
何を？ミラクルコザシティ？
スパイダーマンよ。
いや、スパイダーマンはいつかテレビでやるよ。
ミラクルシティコザもやるよ、絶対。
やらない、やらない。
で、
あ、沖縄ではやるかもね、確かに。
で、こう舞台挨拶とかに知ってる人がやっぱ出てるのよ。
ああ、そうなんだ。
桐谷健太さん、うん、ポスター、山城智司さん。
ああ、智司さん、FEC のね。
で、我々のライバル、大城優希ちゃんね。
大城優希ちゃんも出てんの？
あの、写真集を一向に持ってこないっていう、あの、大城優希ちゃんが出てました
。モデルね。ほんと、女の子ですよ。可愛い、綺麗な女の子。
僕ら、あの、大城優希ちゃんが、ミラクルシティ、小座の前に撮った映画でしょうかね。
あ、そうだね。一緒に映画も撮ったもんね。
カツレン上司の作品に出ましてね。う
んうん、私はラビン？
ヴィランね。
私はヴィラン？それとも。
わざとやってるんか、お前。
私はヴィラン？それともヒーロー？
ヒーローって。うん、
あの時に知り合って打ち上げして写真集出してますって言ってな。
言って、我々、じゃあ、同じ俳優のよしみで買うよって言ってな。うん、
せっかくだからじゃあ買うよって言ったら、あ、今ちょっと現物持ってないんでってなって、うん、じゃあお金だけ渡すから、
そうす、
また金沢ベース来た時に置いといてって。
2冊ちょうだい、2冊ずつ。うん、1冊は飾る、1冊は見るよって言って、
うん。そうだよね、1人2冊か。もうとりあえずお金多めに出してな。
うん、
あれからもう5年、6年ぐらい経った。
そう。だからそのまだ現物来てないんで、だ彼女は一冊で勝負してるんじゃないかっていう。
だ回ってくるの待ってるんだよね。今誰かが順番よく回ってるんだよね。この写真集一冊。
赤花青年会さんも桐谷さんと並んで舞台挨拶に立ってます、
ね。うわ、すげえなー、いいなー。
なるほどな。
なるほどなじゃないだろ、絶対感想。
いや、舞台挨拶はじゃあどういうあれでこうねえ。
まあ沖縄のタレントだからってところでしょうね。
まあまあ出演されたじゃないですか。
うん、
恥ずかしくないですかね。桐谷健太さんいるんすよ。
お前よ、そんなこと言ってる、お前恥ずかしくないんか。何も携わってない。何も見てないお前がよ。
じゃあ見るよ、見るのは見るさ、今から。
ぐじぐじぐじぐじ、恥ずかしくないんか。
明日行くよじゃあ。はあ、
だ行け、別に行ってから言え。
みんなで行こうじゃあ明日。
いいかん、俺は見ないって。
もう俺絶対このポップコーンを右膝に置いて貧乏ゆすれて全部ポップコーン落とす。
ポンポンして
る。落とすぐらいの。
いや絶対面白いって、これはもう間違いない。
きっと面白いんだろうな、それは。
まあでも、まあ、ここであんまりハードル上げすぎても意味がないから。
いやいや本当に思ってる、絶対面白いんだろうな。
あ違う、だ今お前の話聞いてる皆さんにじゃなくて、お前がそうやってさ絶対面白いはずって思って見ちゃったらさ、
あーなるほど な
やっぱりなって思う可能性も十分にあるから。
いないない。まずあの紫さんっていうバンド僕すごい好きで、うん、この人たちの物語だったりするので。
まあ、でも結局さ映画だからさ、うん、好き嫌いは絶対にあるのよ、
エンターテインメントだからね。
そうそうそうそう、うん、だからまあ歩がさ来週、じゃあ明日見たとして、来週ラジオでさ、
来週のラジオまでね、
めちゃくちゃ面白かったって言ったら分かる。だから本心なのかどうか分かる。
これはだからもう責任ですよ、こんな発言をしてる僕にとっての責任だし、
う
ん、
だってもうここまで言ったら面白かったって言うしかないさ来週。
いやいや、そこはごめんなさい。俺、
はっきり言う。
はっきり言います。
ああ、よかった。それだったらいいです。はい、
じゃあ今、じゃあ今日はぐじっていろいろ。桐谷健太さん。
まだぐじるの？もう鍵穴、もう。
違う違う違う。
きれい、この、ミラクルコザシティのこの鍵穴もうボロボロで、マイナスドライバーで。
いいわけよ。俺別に、
まだぐじるの？
ぐじり、いろんなぐじりがあるわけじゃなくて、一個をずっとぐじっていただ
いて。もう、もう無理、あかんよ、この鍵。ぐじりすぎ。
もうあかんない。うん。っていう今ジェラシー状態
です、ね、分かる。でも分かるよ、分かる分かる、
ねえ、うん、なんかみんながブームさんがたまに言うじゃないですか、花火の写真、あ、じゃない、なんかこう同じようなことをこうメリークリスマスみたいなやつをつぶやくなとか。
ああ、はいはいはい、はい、
なんかね最近その気持ち分かってきて。
寒い時に寒いって言うなね。
そうそうそう、
今日の沖縄20度超えましたよツイートもなんか腹立ったな。それなんか誰に向けて言ってる
か。なんかあったんですか。見てないんですけど。
いやもう3件ぐらい見たんですよ、もうこの短時間で、うん、今日沖縄20度超えだってやばって。誰に向けてるそれ。
誰のつぶやきの。
いやいやもう僕の。
お前結構パトロールしてますね。
いやいやもう普通にファって見てたら20度超えてるって言われた、見て言ってる人がいたから。
ああなるほど、
ね、いやうん分かるよ。
円楽さんからシアタードーナツでやるときに前工場やらせてもらおう、うん、あ宮島さん、
うんうんうん、コザの映画館ね。
あそこいいっすよね。
素敵なんだよなあそこな。
あそこはね、あのドーナツがもちろん売ってますし、それも美味しいですし、
本当、うん、こんなところに映画館っていうところにあるよね。
僕はね街の映画館っていう空気があってすごい好きなんですよ。糸満にも跡地があったんですけど、うん、あそこに復活もさせたいなみたいな、うん、
すごくいい雰囲気だった。
でシアタードーナツって作りがすごい面白くて、ソファー1個が1個掛けが、10個ぐらいあって、
そう、感染対策がしっかりしてんのよ。
もともとそうなの
よ、ね、そう、もともとそうなのよね。
でなのでこう普通の映画館の劇場の作りじゃないというか、うん、でスクリーンで見るで、うん、あそこで上映してる作品って結構ね、まあ、桜坂と近いって言ったらまたちょっとあれ誤解があるかもしれんけど、
コアね、コア
コアというか、なんかおしゃれでね、うん、いい映画いっぱい上映してるんですよね、うんうんうんうん、で毎回宮島さんが映画始まる前に前向上するんですよ。
あ、宮島さんが選んでんだよねこの上映する映画は。
ご来場いただきありがとうございます。この映画こうこうこうでこうなんですよ、
こういう作者の意図があってとかっていう、
いろんな意見があると思いますがどうぞご覧ください。それではなんとかです、どうぞ。
お前これミラクルコザシティの前、
ミラクルシティコザだわけ。
ミラクルシティコザ。
ミラ言いたいわ俺も。
なんていうのお前。
この映画は、うん、桐谷健太さんが、うん、主演で、うん、大活躍している作品で、その他に、沖縄のなんかしょうもないのが
散
りばめられてますけども、ダメ、
うん、
散
りばめられてますけど重要なキャストとしてね、
重要なキャストとして選ばれてます。で僕は一切声かかってません。それではご覧ください、どうぞ。
誰がお前見たいってなるかお前。、
うん、いやでもそういうのやってみたいであるね、う
ん、好きだもんなお前、本当注目されるのな。人に注目されるの好きだからな。
承認欲求マンですからね。、うん、いや本当悔しいな。この ミラクルシティ小座っていう作品は、うん、本当は短編映画なんか大賞みたいなのをでこうノミネートした作品 で優勝したらこの予算がいただけるとか、だからそういうあれがあったのかな。
そこで勝ち上がった的な、
でそこで最優秀賞を取った作品、うん、だからもう なんていうんですか、叩き台がしっかりしてる作品で、
あ、まあ、もう間違いないよっては言われてたわけね。
でもありがたいですよね、本当のことを言うと沖縄を題材に、しかもあのコザのあの時期をね。
どっちが本当のこと、どっちが今がこっちがこっち、今の発言が本当のことな
のか。僕の発言は映画みたいなもんで、クリストファー・ノーランのラストシーンをどう解釈する
か、うん、ラストいつ、お前が死ぬとき、それともこのラジオの終わり
僕が話してる、来週僕が話してる伏線をいかに回収してい
つ終わるのそれは。
だから見る、いけ聞く人によってはあいつただ文句言ってるだけだなって思うけど、うん、いやそうじゃないよ、あゆむさんって
回収する、
違う、あゆむさんってあの時ああ言ってたじゃん、あのフレーズってそうそうそう、考察してください
お前を、
はい、
いつエンドが来るのかな
たけしーさんから、
はい、
未公開映画予告編大賞ですね。ああ、そうそうそうそうそう、未公
開
大賞を受賞した素晴らしい作品です。ビッグノーズさんから、アユムは自分が出てたら絶賛しているんだろうな、かっこ笑い。いや、それはないですね。ちゃんとやっぱ作品に対しては真摯に向き合うし、
だからいやもう全然ですよって言って、よかったですよって言われたいってことでしょ、単純に。
だそれもだ考察ですよね。
まだたつわ。
はい。来週までに見ます。ちなみに大塩さん見ましたか？
まだ見てないですよ。
泣けるとかいろいろツイートありましたよ。うん、まあでも本当みんな。
なんで大塩さん見ないか、僕理由が分かってます。局長も多分見てないんですよ。
みんなお金もらってるんじゃないかなっていうぐらい宣伝してるんだよな。
いや、まあまあ、待って、その方向性の意地でちょっと待って、うん、はい、見てないのは
大城さんがなんで見てないか、
大城さんっていうか台風の社員さん見てないんですよ。これなんでかっつったら、
うん、
こっちにプロモーション来てないんですよ、ポスター貼ってないんで。ああね、
まあまあまあまあ、うん、
やっぱ FM 台風の社員さんもプライドあるんで、
ああ他のところには行ってなんでこっちには来ないんだ、じゃあ見るか、こっちからもじゃあいか、こっちからも行かないよってことね。
そういうことです。いやいや否定しないと
ダメな会社じゃない、
否定してよ、あ貼ってある、あ来てるって。
いや大城さんはね体調も崩してましたから、
うん、
貼ってあります、
貼ってあるわけよ、
落書きして帰ろう
なんで最低だなお前それは俺らの、単独ライブのポスターあるでしょ、
うん、
ガナハベースの横に貼ってあるんです
よ。あれ落書きされてたの、
お前の顔だけ落書きされて
る。あれどういうことあれ。
あ、たけしさんが持ってったんだ。
何を、
円楽さん、まさか桐谷健太今日ギノガルフ出ないよな。
いや待ってよ、
出てたら俺マジで見ないと思う。
ちょっと待って、いや
でもあるよ。
いや別に同格とかそういう意味じゃないんだけどこんだけさ、なんかいやでこっちとあっちどっちが出るかって言ったら もちろんギノガルフだっけ。
はいはいはい、はい、そうですね。
ただこんだけさ、
うん、
あのギノガルフと仲良くやってるわけじゃん我々
ああ
、
まあ、
のにあっち出てるんだっていう、これもまさにジェラシーよね。
やっぱ焼いちゃうよね、どうしたって。
本当に何も知らなかったら別に、うん、あそうなんだ、あーへーすごいねってなるけど、うん、もうこんだけギノガルフギノガルフ言ってる中でギノガルフ出てたら、
そう、ね、
もう嫌よね、うん。
ギノガルフはでも俺らの話とかしないだろうな。
しないだろうな
俺たちはこんな話してるのに
いやいやしないよ、
不思議だね。いやまあそういう
格上だよ、格上。
そういうなんか僕のジェラシーのお話でした、ミラクルシティこと。でも来週までに絶対見ますしね、
はい、
楽しみにしてる作品でありますけれども、
うん、
もう 100% のジェラシーで
楽しみです、来週感想が。
はい、じゃあ一度またコマーシャルいきまして、皆さんからのメールも紹介していきたいと思います、はい、それではコマーシャルです、どうぞ。
FM 那覇
はい、オリジナル火曜日生放送でお届けしてます。
はい、
いやほんとすっきりしたかもしれない、マジで溜まってたからよかった。
あ、そうなんだ、あよかったのかな、
今日二人に話せてよかった
これはよくないことを話してたんで今日
いやこういうプロモーションの仕方もありますよね、
うん、
はい、じゃあメール来てますんで紹介していきましょう、はい、お願いします。やっぱりちんちん大城くまさん、首里卍会のマイキーあゆむさん、長男の野球どんな感じですか、ブブッタン。
もう今休んでます、
最近久しぶりに、むちゃくそイラつくことがあり、
お、いいじゃないですか。
どうしてこちらの話をわからないのかと、うん、踊って悔しがってしまいました。地球にはいろんな人がいますね、
うん、
人間転生1回目のザリガニと思って対応します。ん、さて私ことですが、週末レーシック受けてきました。
お、
イラつく話ではないみたいですね。ということは、うん、レーシックの話です。角膜を剥がし20秒レーザーを照射、15分くらいで終わりました。
そんなもんなんだ。
主治医のおじいが、じゃあたじゃあた順調ですよと、出産するときみたいに声かけてくれたのが面白かったです。
ちょっと怖いな、おじいがやるんだ。
0.06 が 1.2 になりました。
お、
これでメガネなくても変質者と戦えます。
メガネあるときも戦ってたんだ。
結婚記念スイートテンダイヤモンドの代わりにレーシックやってよかったです。やっぱなんか世界変わるって言いますもんね。あの
なんかね、でもレーシックの悪い噂もいろいろありましたよね。
はいはい、そうそう、またまたいろんなやり方ありますよね、今目の手術でいうと。僕らって言ったらあれか、僕はあの裸眼が調子いいんで 1.5、2.0 だったりするので。
今
未だに多分そうですね。
僕 0.55 ぐらい。0.5。
あ、じゃあ、本当はメガネしないといけないぐらい。
かもしれん。息子も今 0.1 台で、0.8 とかだったはず。
ほう、あ、やっぱ、ゲームやりすぎな、やっぱな。そういうのはあるかもね。目を使いすぎっていう。
だからさ、
お待ちかね、パチンコ看板情報のコーナー。
いや、別に待ってはないけどな、
アメクテン。
はい。
速さ、一撃、スペック。こいつらガツンと系。
速さね、時速がすごいの
は
今、
今のパチンコ台はね、時速の出玉が速いんですよ。1時間でもう5、6万発とかっていうね。はい、
そう、5、6 1万発が4万円です。
泊まり店、こちらはすごくまっすぐな上りですね。千葉リオ徹底強化中。
おお、はいはいはい。
今千葉リオっていう台がありまして、これも6号機で、まあ、一撃でどんだけ出ても2500枚っていう、まあ、
ローリスク、ローリターンって言われてるのが6号機。
とはいえ、今まで1時間で失ったお金を、じゃあ5時間で失ったお金にしましょうっていうだけなんで、長く打てば、じわじわ本当、締め縄でね、首締められるのと一緒ですよ、今も。前までは、もう1回でもギロチン落ちてきて、はい、帰りましょうだったんだけど、今はもう本当違うもんね。
もうじわじわじわじわ。
そう。で、まあ、なんだかんださっき、やんや言ってましたけども、ジェラシーがどうとかっていう、結構僕今心に余裕がありまして。
おお、どうして？
パチンコの会員カードにチョ玉が1万発入ってるんですよ。
わ、すごい。ああ、まあ4万か
4万円分のチョ玉が入ってるんですよ。
俺もうボートレースでめちゃめちゃ負けてるけどまだ余裕あるよ。
それはなんで？それはな、境地じゃん。
だからな、なんか余裕ある。
余裕あるんだ。
めちゃめちゃ負けてる、マジで。
あ、じゃあもうなんかその何周もしたのかもしれないね。
子供の今お年玉にも手出してるし。
ふわー、お年玉があるから余裕があるんじゃないか。
だからな、
子供のお年玉はどういう使い方してますか？ボートレース。
まあ自転車操業でしたけど、あまり分はもう
自転車操業、自転車買ってあげたとかじゃないんだ。
あまり分はもう渡してます、おそらく。だキッシンが一番金持ちなんですよ今。
そうなんだ。
2万3万ぐらい持ってて。
すごいね、
うん。
うちは長女は渡してて、ちょっと僕はノータッチしてますけど、下の、5人4人は僕が預かって、僕が連れてどっか出ることが多いから、それを使ったり、一回ドカンと靴をみんなで買ってあげたりとかはしましたかね。はい、もうみんな歩けるので、お年玉 ね。
お年玉もだから、キシンがもうちょいあるから、それ使い切ってからが勝負かなっていう。
それで言えば、だから9章までに、お家の大掃除を終わらそうっていう今、プロジェクトを進めてまして。
あ、9章スタイル、そっち。
まあ、いや、言い訳としてね、大晦日までできんかったから、もうこれ、9章にシフトしようっていうことで、9章月までに大掃除を終わらすっていうね、1日で終わらそうとすると、やっぱ大変じゃないですか、出るゴミの処理とか。
すごいもんな。もう押し入れの中、ほんとパンパンだもん。何が入ってるのかもわからん。
そうね。だから、ベッドの下とかね。
洋服とかさ、あれだから全部出すわけでしょ。
そう。
触らんほうがいい。やらんほうがいいよ。マジで。
で、昨日はね、冷蔵庫とキッチン周りとベッドの下をこう掃除したんですけど、掃除機の掃除を前半やってたんですよ、僕。
あ、掃除機自体の掃除をしてた。
掃除機の水がちょっと甘かったんで。結構やっぱ溜まってて、でもなんか虚しくなっちゃって、 なんで掃除をするための道具を今俺一回掃除してるんだっていうね。
いやいやいいじゃないよ。
なんか何の時間かこれって思ったっていうね。
悲しいですね。
はい。さあ、もうないですよ話。
まあまあ終わってもいいですし。
今日はもうないです。もう僕だいぶすっきりしました。うん、ミラクルシティ講座見たい、うんうん。見ていこうと思っています。なんかね。
じゃあ今あるのが1200円なんですよ。
ボートレース
、はいはい、本当これでもう終わりなんですよ。
今日は
みんなで書きますか、この1200円、一点掛け、1200円の一点掛け。
あ、僕もじゃあやるってことですか。
いや、まあやらないでもいいですし。
はいはいはい、ボートレースやりますか。じゃあ
もう本当一発で、
うん、会場はどこですか。
どこでもいいです。今日ね1万4000円使ってるんで。
使ってるね。
14倍当てれば一発で戻ってきますから。
じゃあ、はあ、1200円をかければいいんだ。
はい。
あ、墨の絵があるじゃない。
1200円の1点、墨の絵か。52分。
うん、
ちょっと見よう。
52分の墨の絵いきましょうか。じゃあ久々に、オッズの人気配当でいうと1号艇1着頭、はい、
うん、
からの24が人気の線ですね。243
わー、もう1号艇は A 級レーサーですから、
はいはいはい、
これ1は硬いですね。ただ4号艇にも A 級がいて、
だ2着と3着の予想がちょっと難しいなっていうところですね。あ、ちょっとごめんなさい、ここで、パチスロー先生ジュニアから LINE が入りました、
はい、お
来る28日つかざん P タイムでジャグラーシリーズ前代良さげです。
へ
スロッターの皆さん興味ある方は並んで抽選を引いて打ちましょうという、うん、28日のつかざんみたいなジャグラー皆さん、あのぜひね、あの朝並んで、はい、恥ずかしげもなく並んでね、抽選番号を引いてください。はい、角台が熱いですよ。いい番号を引いたらね、うんうん、行こうかな28日。結局今 A タイプがね安定してますから。さあブブさん、もう墨の絵の予想で気持ちがいっぱいですね。
もうちょっと1号艇なしで4号艇にしていいですか。4号艇でちょっと広く取ろうかな。
4号艇頭ってこと。
4号艇頭
はあ、
いいんですよ、スタートも切れてるし、
おうおうおう、
船の状態もいいです。
へえ、
今節かなりいい感じですね、スタートタイミングも。
1414長島4号艇2着まで入ってくるんじゃないですかこれ、
うん、1414流しだと14になった時に多分オッズが低いのよね。
楽しいですねこんな話。
142とか当たっても 8.5 倍だから、
うん、ああなるほどな。
1000円だから、流しだ、うん、ダメダメ、もう 4頭で決めましょう。
ウッチーさんから142やろっていうね。
ね、いや4頭でちょっと決めますわこれ。マジで鬼神にお金返さんという件から
笑わにな、マジで、うん、お前やってること純也のお母さんと一緒だよお前。あ、142で何倍なん。
142で8倍とかで6倍とかじゃなかったかな。
そしたら僕それに1200円かけましょうか。1点、
もういいんじゃない。俺 4頭でちょっと広く取るわ。
言ったって僕ね、ちょだまカードに1万パス入ってますから。
そうだな、余裕あるな、いいな。
めちゃくちゃ余裕あるんですよ、
はあ、4のまくり差しなんで412。
じゃあウッチーさんに乗ろうかな。142、大城さんやります。
56もいい。
大城さんも1200円。142やります。あ、やらない。
3号艇いいな。2なしの3。
じゃあ
8点
2000円入れようかな。じゃあ
これお願い、マジで鬼神にお金返したいからお願いします。神様仏様
仏様、
4のまくりもある。これウッチーさん、4のまくりありますか。
風は墨の絵やっぱ1号艇が強いよ。風は風速ゼロ。じゃあ陰が強いね。
スタートが切れてるからこれあるわけ、うんうんうん、まくり差し
142、124もあるんじゃない。2点買おうかな。じゃあ
うん、
124、142。ラジオをやっててさ、もう終わり、ボートレースしようって。あ、いいラジオ曲ですね。
うわー、でも展示いいね2号艇も。いや、うん、ここはもう46、
1000円ずついこうかな。
いや、そんなに。いや余裕あるな。
だから合計2000円ね、2点を1000円。
よし。12点俺。
あー、待って待って。待って待って待って。
やばいやばい、あと1分。
やばいやばいやばいやばい。そうです。
オッケ
ー。はい。2000円入れました。124と142入れました。
あ、
072とかはない。あるか。
4頭の136の、
はい、
ニサゴロ1、あ、前かな。
いや、久々にドキドキしてきた。
はあ、もうここ数日やばいんでね。
1000円ずつ124と142に僕は貼りました。これ勝てば、まあ、6000円プラスぐらいかな、
うん。アイムさんが 142?142
が一番オッズが低い7倍なので、1000円だから7000円になって帰ってきますから、6000円プラスになりますね。
僕が4136の
4413とかだと結構でかいんじゃないですか、オッズは。それでも20倍ぐらいかな。
いや、2356、
うん、ブームさんが来たら どんな感じ、オッズは。もう僕ごめんなさい、時間がないし、ウッチーさんに乗りましたので、もう要はオッズ買いですね。人気、
一番低くても、まあ、26倍。でも100円しかかけてないんで2600円。
ほぼ1万4000円取り返すって言ってただろや。
だけど、あの、広く買いました。なん
だけどじゃない
わ。あの、一番高額、一番高いのが来たら、163が来たら459倍。
163、
はい、6号艇もね、いいんですよ。
はいはいはい。じゃあ多分ね、本当にこれレース終わるぐらいがラジオ終わりですね。
4がまくって、まくり雑誌じゃなくね、
はい、
まくり雑誌とまくり
積みの絵の4頭一発あるよ。なんで今言うんすか。
あるよね。
ちょっと待ってくださいよ。じゃあ僕流しましょうか。音はいいんですよね。
うん、これ厳密には大丈夫でしたよ。
はい、住之江第9レースです。
これ本当すみません皆さん、僕が息子にお金を返すための今日最後のレースです。
それ言わんでいいわよ、うん。さあ、もう僕らがもうめちゃくちゃ好きなミュージックがそろそろ流れます。わあ、ドキドキするね。
住之江だよね、9レース。
住之江9レース。僕らは、僕は124、142に借りました。1000円ずつ。
僕は4頭の 2位が136。
早く早く早く。はい、この曲ありがとう、ありがとう、ありがとう、
勝たせて
歌詞つけました。
住之江7位大統領2022サザンカップがこれより、はい、
1号艇の吉田一郎さんが有名ですよね。
吉田さん A1 選手。
これは展示、
展示リハーサルね。
やば、あと2分、
2分だったらゴールまでは見れないかも。
皆さん、あの、 YouTube でもいいので、住之江9レースで出てきますから、
うん、芦屋で今日 G1 でかなりやられたんでね。 G1 レースで
今もう、スタートラインに船をつけようとしています。
残り30秒ぐらいかな、スタートまで。
はい、まもなく残り30秒。スタートは1、2、3、4、5、6がダッシュ勢、後ろの方からバーってきます。
4角ね、4角の峰は峰だよみたいなセリフね、よく聞いたことあると思いますけど、その 4角4号線
始まります。
伊藤さん頑張れ。伊藤選手、スタート切ってよ。
はい、始まりました。
スタート切って、スタート、どうだろうどうだろう。
1の、いけいけ、そのまま11。
3号艇遅れて、3号艇遅れ、うわ、3号艇いいスタート、これ、3号艇いいスタート、ダメだ、3号艇が壁になる。
3が刺すのか、オッケー。
3のは、これ、あるあるあるある、4ある、4ある、4伸びて、4伸びて、
1が死んだ、
4伸びて、4伸びて、内側4号艇ある、4号艇ある、1
が飛んだ、もう僕終わりです、負けです。
お願い、3号艇邪魔しないで、3号艇邪魔しないで、
今4頭だよ。
あるあるあるある、待て待て、オッケー、4頭だけど、4に
2着何なの
お前。俺4にあったっけ。ちょっと待ってちょっと待って調べさせて。4 2 3 4 2 3
は、
4 2 3ない。4 3 2割る。お願いお願い、逆転逆転。
4 3 4 3
ああ迷った。